お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピレモンへの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピレモンへの手紙4節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピレモンへの手紙の学びをしていますが、4節。私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています。パウロはピレモンのために祈っていました。もしあなたが使徒パウロの祈りのリストを書き出しているのなら、そのリストにピレモンを入れることを忘れないでください。ピレモンの名前が出てくるたびに、パウロは彼のために祈ったというのがここに現れています。このことでピレモンは、パウロにとってなかなか重要な人物であったことがわかります。ピレモンの5節。それは、主イエスに対してあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。ピレモンの生活は、主イエスに対する信仰を証しするものでした。パウロはそのことを感じよく説明しています。ピレモンは、主イエスに対する愛を示し、また他の信者たちにも愛を実践していました。彼は主イエスに対する信仰を持っており、そして他の信者たちに対しても誠実な信者だったのです。ピレモンへの手紙の6節。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。彼は信仰を他の人に分かち合いました。ピレモンの生活そのものが証だったのです。そして彼のすべての良い行いは、ピリピ人への手紙2章の13節でパウロが述べているように、神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださることの結果でした。ピレモンの7節。私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が、兄弟よ、あなたによって力づけられたからです。パウロは他の信者たちと自分に対するピレモンの愛に大きな喜びと慰めを受けました。パウロが彼を通して大きな満足を得たのは、信者たちの内的な生活でした。アメリカの至るところに私が出会ったり、彼らの家庭に入っていったり、彼らと交わりを持ったりする特権に預かった大勢の素晴らしいクリスチャンがいます。彼らと出会ったことは、私のミニストリーの最大の喜びの一つです。ピレモンは伝道者やカンファレンスの講師を自分の家庭でもてなすタイプの人物だったのですと、マギー博士は述べています。ピレモンへの手紙8節から9節。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によって、 あなたにお願いしたいと思います。年老いて、今はまたキリストイエスの囚人となっている私、パウロが。パウロはオネシモのために丁重な嘆願をしています。いよいよこの手紙の目的を説明し始めます。彼は外交的に注意深く、感じよく自分の話題を語り始めます。彼は三重の基礎の上にオネシモのためのリクエストをします。一つは、愛によってとありますが、これはパウロとピレモンがお互いのために持っているキリストイエスにある信者としての愛です。二つ目は、年老いて、今はまたキリストイエスの囚人となっている私、パウロからとあります。パウロはまだ60代にしか過ぎませんでしたが、年老いていました。彼はキリストのための宣教師として苦労し、迫害を受けました。そのことで年老いてしまったのです。ですからパウロはピレモンに言います。今私が年老いてしまったことはあなたも知っています。三つ目は、キリストのイエスの囚人となっているので、彼が自分でピレモンのところに行かれないことは確かです。ピレモンの十節。獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。パウロはピレモンを自分の息子としてお願いしています。パウロは独り身でしたが、信仰による多くの子供たちがいました。彼はテモテとテトスを自分の子と呼び、今はまたオネシモを我が子と呼んでいます。彼らはパウロの霊的な息子たちでした。パウロはその時に自分自身が囚人だったのにもかかわらず、オネシモを主に導いたのです。ピレモンの十一節。彼は前にあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。オネシモという名前は役に立つという意味です。パウロはここで素晴らしい言葉遊びをしています。ついでながらパウロは言葉遊びに長けていました。彼の名前は文字通り役に立つという意味でしたから、パウロはオネシモ、役に立つ者があなたのもとにいたときには彼は役立つ者ではありませんでした。今、オネシモ、役立つ者はあなたのもとにはいませんが、彼はあなたにとって役立つ者になったのですと言っているのです。お分かりのように、オネシモは奴隷としてあまり役立つ者ではありませんでした。当時は彼は働きたいから働いていたのではなかったのです。彼は心を込めて働いてはいませんでした。でも今パウロはオネシモをピレモンに信者として送り返します。彼は今はあなたにとって役立つものになりますが、彼を奴隷として受け入れてほしくないのですとパウロは言います。ピレモンへの手紙12節から13節。そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたが、パウロはピレモンにちょうど自分を迎え入れるように、オネシモを迎えてくれるように頼んでいます。今パウロは、オネシモを自分のもとに留めておきたい思いがあったことを伝えます。パウロは次のように言ったことは確かだと思います。 最初私はこの人はどのように人に使えるかを知っている。そして私には使えてくれる人が必要だと思いました。私は牢に入っていて、年老いて、病気で寒いのです。だからこの若者は私を助けてくれることができると思ったのです。最初私は彼をここに留めておき、あなたには彼が私のところにいると知らせるだけにしようと思ったのです。でもパウロはそのようにすることはできませんでした。ピレモンの14節。あなたの同意なしには何一つすまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。私はオネシモをとどめておくことはしません。なんなら最初にそのようにも考えましたが、それは正しいことではないからです。もしあなたが喜んで彼を私のところに送り返してくれるならば、それで良いのです。ピレモンはその後、オネシモをパウロのところに送り返したのでしょうか。これも私たちには分かっていないことです。しかし私は、彼がオネシモをパウロのところに送り返したのではないかと思います。次のローマ行きの船には、オネシモがパウロの慰めになるものをいっぱい持って乗っていたと想像しますと、マギー博士は述べています。ピレモンへの手紙15節から16節。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。オネシモは信者になったので、彼の立場とピレモンとの人間関係は違うものになりました。ローマの法律によれば、彼はまだ奴隷ではありますが、彼はピレモンにとって奴隷以上のものになったのです。彼は今、愛する兄弟になったのです。この説と次の説とが一緒になって、私たちに完全な身代わりと罪の転嫁という最も気高い実例の一つを示してくれます。パウロの嘆願の背後には、父なる神様に対するキリストを救い主として信じた罪人のためのキリストの嘆願があります。その罪人は、キリストが受け入れられたのと同じ立場を与えられます。言い換えれば、救われた罪人は、キリストが天に持っておられるのと同じ権利を持っているのです。なぜなら主は天におられる権利を持っておられるからです。私たちは愛する方にあって神様に完全に受け入れられたのです。ですからパウロはエペソ人への手紙一章の6節で次のように述べています。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。ピレモンへの手紙17節。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。ですからもしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。あなたはいつでも 私を客間に通してくれました。ですから、おねしも寒い外に追いやらないでください。そして彼を客間に通してやってください、というわけです。ピレモンへの手紙18節。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。私たちはクレジットカードは私たちの時代の新しいものだと思っています。でもパウロもまたクレジットカードを持っていました。それは彼がキリストにある信者であったからです。パウロは、もしオネシモがあなたから何かを盗んだり、何か悪いことをしたのなら、私のツケにしておいてください。私のクレジットカードに請求してくださいと言っているのです。このすべては輝かしい救いの描写です。あなたが父なる神様のもとに救いのためにやってくるとき、主イエス・キリストが次のように言われるのを聞くことができるのです。もしあなたに何か悪いことをしたり、あなたに何かの負債があるのなら、それは私の口座に請求してください。キリストは十字架の上で私の罪の代価を支払ってくださいました。私は神様があのバーノン・マギーというやつは天国にはふさわしくないと言われるだろうということはよくわかっています。すると主イエスはこう言われるのです。もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるようにバーノン・マギーを迎えてやってください。キリストのうちにある、つまり愛する方にあって受け入れられるとはそういう意味です。ですからこの箇所には父なる神様と主イエス・キリストがあなたや私を受け入れてくださることのなんと素晴らしい描写があることでしょうか。このためにこの書簡はとても重要なものですとマギー博士は述べています。ピレモンへの手紙19節。この手紙は私パウロの自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。この手紙は私パウロの自筆です。私がそれを支払いますと書かれていますが、主イエス・キリストは私たちの罪の負債のすべてを支払うためにご自分の命を捧げ血を流されました。あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては何も言いません。つまりパウロがピレモンを主に導いたのです。ピレモンはパウロにどのようにしてその負債を支払うことができるというのでしょうか。ピレモンへの手紙20節。そうです、兄弟よ。私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。パウロはオネシモのために嘆願しています。ピレモンの21節。私はあなたの従順を確信して、あなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。お分かりのように、この手紙は個人的なものです。そしてある意味で私たちはこの手紙をピレモンの肩越しに読んでいるのです。パウロはピレモンに対する自分の確信を表します。 そして実際、ピレモンは自分のリクエスト以上のことをしてくれると感じています。本物の信者の特徴は、求められる以上のことをするということです。イエス様は私たちに2キロメートルを行くように求められます。つまり、自分がやらなければならないことよりも、さらに多くのことを主はあなたに求めておられます。私たちの一部があまりにも貧しいのは、私たちが主に対してケチンボであったからかもしれません。主は気前の良いお方です。ですから私たちも気前の良い人間にならなければなりません。主は確かに豊かに施すものを祝福してくださるのです。ガラテヤ人への手紙6章の7節から10節には次のように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。ピレモンへの手紙22節。それにまた、私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって、私もあなた方のところに行けることと思っています。パウロは牢から釈放されることを予期しています。そのために、彼の祈りを求めています。この手紙は、おそらくパウロの最初のローマ監禁の間に書かれたものなので、彼はこの後に釈放され、おそらく個人的にピレモンを訪問したと思われます。この美しい手紙は、共通の友人たちからの挨拶で締めくくられます。ピレモンへの手紙23節から25節。キリストイエスにあって、私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。私の同路者たちである、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、ピレモンの良い評判というテーマで、ピレモンへの手紙4節から25節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。